このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
誰もが誰かのサポーター、
なにわ体感、
見たことない大阪。
お互いを知ること、関心を寄せ合うことがより良い社会につながると信じています。
違いを楽しむこと、それは新しい視点を見つけること。
障害者、健常者が共に気づき共に楽しむ次世代の音声媒体番組、
誰もが誰かのサポーター、
なにわ体感、見たことない大阪。こんにちは、パーソナリティの浜崎雄三です。
そしてシンガーソングライターのタラです。ブルちゃん、
はい、
早速ですが、
はい、
インクルーシブデザインって知ってる？
インクルーシブデザイン、うん、なんかインクルーシブ教育とかね、そういった言葉は聞いたことがあるんですが、
う
ん
う
んうん、デザインということは何か製品に関係があることでしょうかね。
うん、うん、そうやね。あのね、このインクルーシブデザインって身体的、認知的、感覚的、言語的、文化的な多様性を考慮したデザイン手法のことなんだけど、
おお、はい、
うん、ちょっといっぱい言っちゃったけれどもね、このデザインはですね、高齢者とか障害者などこれまでの商品開発プロセスにおいて主要ターゲットに含まれてこなかった方々、こちらの方々を企画開発の段階から巻き込んでですね、あらゆる人が快適に使える商品を一緒に作り上げていくデザインの手法なんですよね。
ああ、なるほど、うん、
ね、まあ、突然なんだけれども、
はい、
そのこのシチズン時計からね、
はいはい、
触って時間を知る時計っていうのが発売されてるんやけれども、ふるちゃんはどう、今時計ってどんな風に確かめてる？
あ、そうですね、実はね、うん、視覚障害者が使う時計ってね、いろんな種類があるんです、
うん、あ、そうなんやね、うん、
はい、触って、うん、時間をね確認する時計、まあ触知式時計とかってね、触る知るで触知という時計があってですね、針、
うんうん、
のメモリの位置を確認するという時計をね、うんうん、使っている方も、うん、いらっしゃいますし、
うんうん、
はい、まあ、もともとね、ちょっと私の経験をお話ししますと、時計をねどうやって知ったかっていうのはですね、小学生のね時なんですけれど、
うんうん、
時計のそのおもちゃがありましてね、
うんうんうん、
でそのおもちゃはよくできてまして、短い針とこう長い針を指先でこう触ってですね、
うん、
できるようになっていて、
うん、
そしてその文字盤の何時のところ、うん、まあ12時からね順番に始まりますけれど、そこに印がついていたんですよね、
うんうん、
でそれをこう、触ってですね、短い針と長い針の動き方をこう、知ってですね、実際にその針を回せるようになってましたので、時間というのを、まあ、先生ですとか、
うん、
ね、親から聞きながら学んだということで、実際見ることはできませんけれど、そうやってこう、うんうん、針の位置を触ってですね、時計がどんなものかというのを覚えていったんですね、
うん、
で、
うん、
その、ね、時計の種類なんですけれど、うん、先ほどまあ触る時計という話をしましたが、
うん、
その、
うん、
まあ、メジャーなところではですね、音声で、ね、うん、何時何分ですとこう喋る時計がたくさんあってですね、
ええ、
まあ、いろんな種類があるんです。腕時計もあれば、ね、
うん、
置き時計もあれば、
うん、
昔はなんか壁掛け時計とかね、音声の時計もあったりもしましたけれども、
なるほど、
はい、電波時計が出てきたりとかですね、温度とか湿度ね、部屋の確認できるとか、いろんな種類があるんですが、ただ、うん、音声時計ってね、家で使ったり、ね、するのはとても便利なんですけれど、たくさんの人が集まる場所とかですね、会議とか、どうしてもこう静かな場所ではちょっと使いにくいっていうのがね、あるんですよね、携帯電話みたいな、ね、ところもあるんですね。ここで私はですね、まあ、昔は音声時計が多かったんですけども、今はこの番組でお話しするときにもよく使っていますが、点字ディスプレイという機械がありますが、う
ん、
その中に、
ね、
はい、時計が実は入ってますので、
うんうん、
字でね、時刻をですね確認する、うん、 ようなこともよくやりますし、
ね、プルちゃんだってよくね、はい、私も気を回してくれてね、もう私、あ、もうタラさん時間ですよってねよくね教えて、ね、くれてたもんね、あ、じゃあそういうのはもうすでにね、はい、販売されてて、そういう状態で皆さん利用されてるわけやんね、
あ、そうなんですよ、ね、あとはね、スマートフォンですね、読み上げ機能を使うとかですね、うんうん、まあ、いろんなその種類の時計が、まあ、あるんですけれど、
うんうん、
はい、でもこういう触って時間を確認する時計がですね、うんうん、視覚障害者のものという、ね、考え方認識というかですね、
うんうんうん、
多いんですけれども、それがこの、ね、インクルーシブデザインで作られたっていうのは、うん、なかなか面白い取り組みだなと思いました。
あーね、でもう、まあ、私が今たまたま資料を見てるんだけど、それは本当に、はい、そういう障害者、視覚障害者だけじゃなくて健常者っていう区別もなくて誰もが利用できる時計を実現しましたっていう時計があってね、こうなんか蓋が ね、ガラスの蓋がパカッとね開いて、そこに文字盤があって、そこを触れるようになってて、とってもおしゃれやねんね。でこういうのが あったんやなっていうのがちょっと私も全然知らなかったから、でもすでに、まあ、そういうのはプルちゃんもご存知で、
ぜひ視覚障害者の時計とね、うん、どう違うかっていうのを私も触ってみたいなと思ったんですが、
ぜひぜひ試してみてください。
でもやっぱりね、タラさんね、関西人はね、値段がね、気になるんですけど、これはいくらぐらいするんですかね。
これね、実はね、希望小売価格が1万4000円になってるの。
意外とね、
意外とリーズナブルでしょ。
買い求めやすいリーズナブルだと思いましたもっとね、数万するのかなと思ったんですが、
そう、意外と、
ね、比較的、ね、視覚障害者の製品とも値段が変わらないので、ね、手に取りやすいなと思って、
私も持ってみたいと思った、
はい、どこかでね、見れるチャンスがあったらいいですね、
ね。それでは今回も72時間生き延びるヒントをご紹介いたします。
はい、
東京臨海広域防災公園にあります防災体験学習施設ソナエリア東京で実施されている東京直下72時間ツアーでご紹介している72時間生き抜くヒントをまとめた冊子なんですけれども、身近なものを工夫して災害時に役立つアイテムを変えるアイデアをご紹介、しております。
はい、
ということでね、プルちゃん覚えてる？前回、大判ハンカチ、
はい、
これを使って、面白かったですね。
ハンカチ落としの話題で盛り上がったんですよね。
そうそう、ハンカチ落とし ね、意外だった。プルちゃんもやってたっていうのが、
そう、遊んでたんですよ、このでも本当に話題はね、まるでクイズ大会に出られそうなね、雑学王になれそうな気がしますよ
いやだってプルちゃんそれでなくても雑学王やと思うね
んし、いや
本当に ねさあ、ということで今回はですね、ラップヘイヨーじゃないよ。ヘイヨーじゃないよ。
はい、はい、違うんですね。
そっちじゃないよ。食器にかぶせる、ラップなんですけれども。
タランラップですよね。
そうです、そうです、はい。いろいろラップがありますけれども、
はい、
またね、このとてもシンプルなイラストなので、ね、このイラストもご紹介しますね。
はい、
はい、まずね、書いてあるのは食器にかぶせる。まあ、今言った通りね。それまず、お皿の上に最初にラップを敷きます、
はい、
でその上にお料理を乗せます、そしてその次に、食後ラップをゴミ箱へ包んでね、放りますというね、ということでお皿はきれいなまんまでしょ。
あ、エコですよね。
だからもう何回もこう使えるということでね、
確かに
そういう時には使えますよっていうのと、あとは前回のオーバーハンカチとちょっと被るかもしれないけれども、包帯にする、
あ、
これはね、とても役に立つと思います、ラップは、
そうですよね、
まず、イラストではね、ヘルメットをかぶった あの上半身裸の男性の方ね、ヘルメットをかぶってる方が写ってる。そうなんですよ。でね、
はいはい、
あの腕を怪我をしてらっしゃって、そのペットボトルのお水をかけてこうばい菌を取ってる感じなんですよね。
はいはいはい、
うん、その、 あの怪我をした腕にラップを今度巻いてます。そういうイラストです。
そっか、自分のね、うん、こうあの必要な大きさで切れますもんね、ラップってね。
うん、で止血にもねなると思うしね。
そうですよね、
うん、でその次が防寒に使う寒さよけやんね。でまたこれがね、あのイラストが、
はいはい、
あの全体にこの斜め上から見た感じでこうイラストが描かれててね、すごくわかりやすいんだけど、はいはい、あのまたまたヘルメットをかぶった上半身裸の人が
はいはい、はい、
あの写ってるんですよ。でね、あの胸とねお腹の胴体の部分をこうラップで巻いてはるんですよ。
あ、なるほど、うん、
なんかであのこうほかほかとね湯気らしきものがこう、うん、ポンポンポンとこう書かれてます。そういった感じでね、今回はね、あのラップを使うというね、こういう発想ですよね。うん、
あ、
うん、なんかまあ、お腹だけじゃなくてね、まあ、足とか寒いところにね、巻いていったらいいと思うんだけれども。
そうですよね、
うん、
あのラップと聞くとやっぱりね、私たちはこの料理、まあ、キッチンという、まあ、イメージがあるわけですけれども、
うん、そうやね、うんうん、
まあ、そうではなくてやっぱりね、災害というと、まあ、怪我とかね、そのまあ、うんうん、寒さっていうところはやっぱり今回のね、能登半島の地震もやはりそういったところはありますもんね。
うん、うん、そうだからね、よくね、あの私あの聞いたことがあるのはね、なんかね、肘とかそういうところを乾燥しててね、年齢を重ねるとちょっとカサカサしてくるんだけど、
はいはいはい、
そこにね、あのね、ワックス、あ、なんだったかな、あれワックスじゃないや、なんかあのまあクリームを塗って、そこに、はい、ラップを巻くと翌朝ツルツルになるっていう、ま、噂です。
なるほど、なるほど、
はい、噂というか、ね、私も一回やってみました。すごくあの保湿になってね、よかったなって、あのそういう使い勝手も、やはりね、そういった避難所とかではね、肌も乾燥してね、
辛いですもんね、そういうのね。
そうだと思います。その他になんか、エプルちゃんなんか思い浮かぶ？
ね、なんでしょうね、うん、でもまあ、
ね、
物をね、やっぱり料理本当にこうあのゴミを減らすというかね、うん、そういうところなんだろうなっていうのがあって、
うん、
私はラップそのものではなかったんですけれど、あの、うんうん、キッチンでいうと、まあ、ラップとアルミホイルですか、やっぱこの2つが ねセットになってくると思うので、うん、まあ、今後ねこの冊子の中で出てくるかちょっとわからないんですけれども、
うん、
あのきっとそういうあのキッチン用品ですよね、うんうん、ラップとか、うん、アルミホイルとかですね、うん、いうのも、うん、あの使うことがあるのかなって、なんかね、私ラップと聞くとアルミホイルも一緒に思い浮かべて、うん、
それはでも、いや、もう今いいのいただきました。
あ
の
本当ですか？
ラッププラスアルミホイル、はい、これは皆さんね、リスナーの皆さん、うん、ぜひねご準備してていただきたいなと思いました。
きっとそれぞれ特性があるんですよね。いえいえいえ、
本当にありがとう、
ね、ありがとうございます。
こういった意味で皆さんの少しでもお役に立てればと思いますよね、うん、プルちゃん。
本当ですね、ラップからはね、うん、あの音楽のラップからは随分離れましたけれども、
離れたけどね、
離れましたけど便利なアイテムだなと改めて思いました、
うん、ね。
見たことない大阪。
では改めてこのコーナー、モーラの旅をご案内します。
はい、
タイトルはモーラの旅。このコーナーでは、私たち視覚障害者はですね、本や雑誌というのは音訳であったりソフトやアプリで読むことができるんですけれども、街中で配られているチラシやパンフレット、フリーペーパーというのは無料なんですけれど、なかなか読む機会が少ないんですよね。
はい、
そこでそうした印刷物を隅々まで読むコーナーがモーラの旅です。
目の見えない方はもちろん、目が見えている方にも新しい発見、気づきがあると嬉しいです。
そうですよね、
うん、
晴眼者のタラさんが読む役、そして視覚障害者の私浜崎が 聞いてツッコミを入れる役、
はい、
そうしたこの2人の掛け合いでお届けをしております。
はい、題材はですね、大阪観光局が発行されてる大阪観光局公式ガイドブックで、大阪を再発見してもらって旅気分になってもらおうというものです。
はい、ではなにわ体感見たことない大阪モーラの旅スタートです。
それではモーラの旅です。表紙を入れて68ページの大阪観光局公式ガイドブック4ページ目の大阪グラフィティ、写真の説明の途中までだったんです、前回ね。
はい、
で、全部で、9つある写真の今日は3番目です。
はい、
はい、こちらですね、難波八坂神社の写真の説明から参ります。
はい、
はい、前回もね少し触れましたけれども、とてもインパクトのある写真なんですよね。うん、
これはどんなインパクトが多分ありますかね。
いやもうね、前回も言いましたけれども、子供さんは泣いちゃいます、う
ん、目の前に行ったら、なんかそんな恐ろしいのかとかね、イメージを私は持っていましてですね、うん、なんか強烈だとかっていうね、お話もありましたけれども、どんなんだろうなと、うん、前回のエンディングからずっと思っておりました。
うん、ところでね、あのプルちゃん、獅子舞って知ってる？
あ、獅子舞ね、聞いたことがあると言いましょうか、私も、頭をですね、何のお祭りとか忘れてしまったんですけども、噛んでもらったことがあって、これはお正月、主にお正月なんですかね。
そうやね、
健康をね、うん、願ってこう、うんうん、頭を噛んでもらうというのが獅子舞ですよね。
う
ん、
そうそうそう、うん、でね、その獅子舞についてちょっとした補足情報です。う
ん、はい、
はい、獅子舞とは東アジアや東南アジアで見られる伝統芸能で、日本各地でお正月やお祭りで行われる民族芸能なんです。
はい、
獅子頭を頭にかぶって衣装を身にまとい、祭り囃子に合わせて獅子が舞い踊るんですね。
うん、
でこちらはインドから伝わったと言われているかぶり物をかぶって行う民族芸能で、うん、モチーフはライオンなんですよね。
あ、ライオン、
まあ獅子、はい、ね、獅子舞ということでね、はい、日本人にとって獅子は空想上の聖獣であり、邪気を払い、うん、疫病を伏せる信仰の対象でした。
うん、
疫病を退治、悪魔払いをするものとして大衆に広く信じられています。
はい、
また無病息災、五穀豊穣などの願いを込めても行われています。でこの獅子舞がですね、人の頭を噛むことにはその人についた邪気を食べるという理由があって、あ、縁起がいいとされてるんですね。プルちゃん頭ね、かじってもらってね、これ邪気をね、もう食べてもらって、もう今はもうすっきりと
縁起がいいです ね, ね、
そう、うん、このことから無病息災と厄除け、さらには学力向上といったご利益を期待して頭を噛んでもらうようになったと言われてるんですよね。
う
ん、
そうか、学力ね、うん、そこで頭なわけですね。
うん、頭ということでね、さあそこでね、じゃあ、あの写真のね、はい、説明にちょっと入りましょう。
これね、獅子舞とこの神社がね、うん、関係してるのかっての気になるところですよね。
そうそう、なのね、このね、まず写真ね、獅子殿って呼ばれるね、獅子舞の獅子頭をそのまま建物にしたような、この建物正面から見たものがこうドーンと映ってるのね。
はいはい、
あのだから、まあ、ライオンさんがブワーッと口を開けて鋭い目つきで、もう睨まれてるって感じやから、子供が
怖がる。それは怖いな。
うん、そんな感じ。で、色はね、青緑っぽい色で、
はい、
あの口の部分ね、こう開いてる口の部分がお部屋になってて、壁がないから丸見えねんね、もう中が丸見え、そこに祭壇があります。で、ま、口だから、その部屋の上と下に銀色の大きな歯がね、8本ずつこう並んでついてるねんね。
鋭いんでしょうね、うん、これ
鋭いよ。でね、その歯の外側に牙がね8本、 2本ずつね、上下左右の4箇所に突き出てんね、めっちゃ怖いよこれ。
うわ、痛そうなあれですね。
刃みたいな感じ。
はいはいはい、
こうね、でその上のおでこ部分、左右に渦を巻いた花びらのような装飾、うん、これあの、うん、これは美しいかな、花びらのような装飾があって、あーはーはー、頭のてっぺんはボコボコと大きなコブのようなものがあるんですね。
はい、
うん、だからね、ちょっとね、やっぱりパッと見はあの怖い感じで、
本当ですね、
ちょっと引くかもしれません。
勇ましい感じでしょうかね。
あ、そうかな、そんな感じでね。このね、ちょっと獅子殿についてちょっと説明させてもらいますね。
はい、
であのこの、まあ、見た目怖いっていうのは、高さがね12メートル、奥行き7メートル、幅7メートルで、これはね、昭和49年、1974年に完成されたんですけれども、はい、この神殿はですね、ご祭神がスサノオノミコトのこの荒御霊を祀ってるんですよね。はい、で、このね、目の周りは真鍮になってて、
はい、
天井にね、はめ込まれてる鳳凰の彫刻があるんだけれども、それは全て手彫りで、はい、もう全部異なっててね、ちょっとびっくりしたのは、目の部分ね、それがライトになってて、目がライトで、鼻の穴ね、鼻がスピーカーの役割を果たしてるの。
面白いですね。
そう、なんでかって言ったら、これ、まあ、舞台になるわけね、お正月とかは、まあ、神楽とか、夏祭りなんかはね、獅子舞とか民謡とか、そう、各種芸能が奉納される、ね、うん、ということでね、うん、でこれがライトやら、まあ、スピーカーになってるということでね、この御祭神スサノオノミコトが我が国初めて和歌で詠まれた神でもあるということでね、これとっても、
ね、
なかなかね、ちょっと怖そうに見えるんだけれども、由緒正しき、はい、スサノオノミコトさんの魂がね、こちらに祀られてるということなんで、一度ちょっとこれプルちゃんもちょっと覗いてみてはいかがでしょうか。
すごいですねこれね。
うん、ね、
いや本当に行ってね、何かミニチュアとかがあったらちょっと触ってみたいなっていうのも、う
ん、ね、ほんまやね、
あまりに巨大ですからね、実際のものっていうのはね、
それ一つのいい意見やと思うわ。この
どれぐらいこう鋭いのかとかですね、
うん、だって
どんなこう不思議な形をしてるとかね、
いや、もしかしたらあるのかな、手で触ってみたいよ ね、
ちょっと興味がありますね、
うん、ほんとほんと、うん、ぜひこの難波八坂神社さんにちょっとね、お願いしてなんかちょっと、
ね、
作ってもらいたい ね、
本当です ね、
ね、手で触りたいよね、うん、
タラさん、この八坂神社というのは、はい、
うんうん、
どのあたりにあるんですか。
あ、これね、まあ言ったらね、大阪メトロの御堂筋線、四ツ橋線、難波駅より約6分、うん、だから本当に難波駅から降りて、ね、そうなの、だから大黒町から行っても約7分ということで、あと南海、難波駅からも約6分、
あ、
うん、で、国道26号線元町3丁目、うん、北交差点を西へ行けばね、まあ、近いですので、ぜひねこれ、行ってみてくださいよ。ブルちゃんもちょっと触れないけども、ね、そのなんかこう、こう空気を味わえるかもしれない、肌で何か感じるかもしれない、
ね、
スサノオノミコトの、
本当本当
ね、ぜひ、ブルちゃん、私なんとなくスムーズに難波八坂神社行けたかな、
はい、この調子だとタラさん、あと10年は大丈夫ですよ、は
い、10年あ、まあまあ、そうそう、もう東京ディズニーランドの開園50周年に合わせてね。
なんでやねん。
いやいや、そこまで行くかわからないけれども、元気で続けたいよね。
そうですよね、
ね、はい、ところでその原動力となるリスナーの方からいただいたメッセージがあるので、ご紹介してもいい？
ありがとうございます。お願いします。
はい、それでは、 読ませていただきます、はい、ラジオネームもふもふアロマさんからいただいております。ありがとうございます。浜崎さん、タラさん、初めてメッセージを送ります。愛媛からいつも楽しく聞かせてもらっています。いや嬉しい、ありがとうございます。ね、パンフレットの隅々読みのコーナーをいつも楽しみにしています。私も全盲なので雑誌やパンフレットを読力で読むことが難しいので、こうしてラジオで読んでいただけるのはとてもありがたいです。大阪には年に1回か2回くらいは遊びに行きますが、ラジオを聞いているとまた大阪に遊びに行きたくなりました。これからの放送も楽しみにしていますといただきました。
いやー、もふもふアロマさん、ありがとうございます。
ありがとうございます、
ね、嬉しい。愛媛といえば、いやみかんの美味しいねところで、うん、ね、あの私の大好きなスーパーフライのね、ご出身のところでもありますよね、うん、いやでもこうやってこう耳で大阪ね楽しんでいただいて、さらさんとてもねやっぱ嬉しいですよね、
うん、嬉しいね。でも愛媛の方が
嬉しいですよ、
こうやってね。
さらさんね、もふもふアロマさんはですね
うんうん、
私の大切な後輩のお一人ということで、うん、本当に嬉しく思っているところなんです。
なんや、もうちょっともしかして、はい、あのお知り合いの方、あ、後輩の方だったんだ。
そうなんですよ、ね、嬉しいですよね。
嬉しいよね、なんかまたほら大阪に年に1回とか2回遊びに行きますって書いてくださってたけど、プルちゃんもしかして遠距離恋愛とかなの、これ
いつもお世話になってますというところなんですけども、いやいや、もうそんなことを言ったらね、あのもふもふアロマさんにあの叱られてしまいますので私、うん、
いやいやいや、はい、でも ね、でも嬉しいよね、こうやって
嬉しいです本当にね。でも、ね、大切なね、あの仲間の一人ですので、うん、あのこれからも仲良くしてもらいたいなと思ってますし、ね、あの大阪に遊びに来てもらった折には、
う
ん、はい、私からも何かおすすめのね、
そうや、そうや、
ご紹介したいなと思っています。
うん、ぜひ、あの今回ね、あの大阪観光局、こう今回のいろいろ旅まだ始まったばっかりだけど、いろんなとこ連れ、ね、あのできれば連れてあげて行ってほしいなと思います。
ありがとうございます。本当にあのメッセージもらえて嬉しかったです。感謝しています、
ありがとうございました。ということで、なにわ体感見たことない大阪はリスナーの皆様からのメッセージをお待ちしております。番組の感想など何でも結構です。リスナーさんからの反応はとても励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。
お願いします。
メッセージはメールでお願いします。送り先のメールアドレスは英語でラジオ、続いてjbs.or.jp、 スペルはすべてアルファベットの小文字で radio@jbs.or.jp です。そしてこの番組なにわ体感見たことない大阪は毎週土曜日に内容を更新してお届けしております。またこれまでの放送は JBS ホームページにあります過去の放送を聞くというコンテンツからいつでもお聞きいただけますので、ぜひアクセスしてみてください。
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感見たことない大阪、お相手は浜崎雄三と
タラでした。引き続き JBS 日本福祉放送をお楽しみください。